広報古賀2019年6月準ナンバー165。今月の表紙はイラスト。お休みどころ坂町です。古賀城の文庫蔵や犬居蔵などを移築したと伝えられているお休みどころ坂町。平成24年に改装が完了し、現在は地域の憩いの場になっています。古賀市出身のイラストレーター、中里雅子さんが描いています。表紙終わり。コンテンツ、目次、3ページ、オリジナル婚姻届で新たな門出を祝福。4ページ、5ページ、特集、世界に羽ばたけ、若き選手たち。東京オリンピック出場を目指して。6ページ、昭和庁舎旧館の解体工事に伴うご案内。市民税、県民税、納税通知書を送付します。7ページ、市税は納期限内に納めましょう。全国大会出場、表彰。8ページ、6月1日から7日は水道週間です。6月は環境月間です。9ページ、健康百科、公園日和。10ページ、きらり輝く人たち。11ページ、今月の古賀っ子、私の夢。12ページ、古賀歴史見聞録。13ページ、図書館の本棚から。古賀今昔物語。14ページから17ページ、町の話題レポート。18ページ、19ページ、子育て情報。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ。32ページ、古賀スタグラム、読者アンケート。3枚の写真があります。町の話題レポートから。1枚目、渡良瀬遊水地クリーン作戦。2枚目、子ども祭り。3枚目、古賀市国際交流協会日本語教室の様子です。写真終わり、目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。梅雨入りすると、じめじめした日が続き、外出することが億劫になってしまいますね。市内には、アジサイやキスゲなど、梅雨空を彩る花々がたくさん咲いており、梅雨ならではの雰囲気を感じることができます。ぜひ、ネーブルパークや古賀久保公園、古賀歴史博物館周辺などを街歩きしてみませんか。オリジナル婚姻届で新たな門出を祝福。5月1日から始まった令和という新たな時代。市は人生の新たな一歩を踏み出す人たちを祝福する思いを込め、従来のシンプルな婚姻届をオリジナルデザインを施したものに刷新しました。市民の皆さんに古賀の魅力に気づいてもらい、愛着を深めてもらえるよう、これからもプロモーション活動を行っていきます。婚姻届の配布場所、昭和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎三和庁舎市民総合窓口室、費用無料。この婚姻届を使用して、他市町村に提出することもできます。問い合わせ、昭和庁舎市民総合窓口課、電話923111番。5月1日は42件の婚姻の届け出がありました。従来の婚姻届けと新たな婚姻届けが載っております。デザインポイント、市の花である花桃を連想させるピンク色の背景に、たくさんの生き花をあしらいました。大きなイラストは、花桃の木に咲く生き花をイメージしています。 3枚の写真があります。それぞれ新しい婚姻届と祝福のメッセージカードを持った幸せそうなご夫妻です。写真終わり。特集トップアスリート育成事業、世界に羽ばたけ若き選手たち。3月23日、古河市出身で空手道日本代表選手の染谷佳代さん、染谷真由美さんを講師に招き、空手道教室を古河体育館で開催しました。世界で活躍する講師から指導を受けた70人の剣士たちは、一つ一つの動作が持つ意味をしっかりと考え、これからの練習に反映させたいと話しました。トップアスリート育成事業、国際舞台などで活躍できる選手の育成に向け、プロ選手等を招き、定期的にスポーツ教室を実施しています。今年度の予定、野球教室、講師、東京ヤクルトスワローズ二軍コーチ、小野寺力氏、陸上教室、講師未定、スポーツ大会参加補助金、関東大会や全国大会に出場する選手、団体をサポートするため、最大30万円の補助金を交付しています。詳細は、スポーツ振興課、古河花桃体育館までお問い合わせください。問い合わせ、スポーツ振興課、電話920555番。参加者の声。亀川ゆずきさん、14歳。僧は空手道。先生の話や技を見聞きして、自分は引き手が甘いと感じました。十分に引いて次の技につなげたいです。長沼空さん、12歳、商工官。技を出す時のフェイントのかけ方がすごい。次の自分の動きを考える参考になりました。それぞれに顔写真がついています。紙面上部に写真があります。空手の技を練習する二人の女性剣士です。写真終わり。古河市から世界へ、東京オリンピック出場を目指して、2020年に開催される東京オリンピックで正式種目となった空手道。染谷佳代さん、真由美さんは姉妹でのオリンピック出場とメダル獲得を目指しています。二人は、これまで支え合いながら夢に向かって努力を積み重ねてきました。努力が実を結ぶよう応援をお願いします。オリンピック出場への道。オリンピックの出場権獲得は WKF 世界ランキングの順位をもとに決められます。また各階級に出場できるのは一つの国につき一人のみです。そのため、国内選手の中で厳しい競争が繰り広げられることが予想されます。WKF 世界ランキング、令和元年5月現在、染谷佳代、女子組手61kg超5位、染谷真由美、女子組手61kg 以下14位。WKF 世界ランキングは世界大会等で獲得したポイントに応じて決まります。染谷佳代さんからのメッセージ。私の原点は古河で空手をやってきたことです。地元には特別な思いがあり、自分が頑張ることで周囲に伝えられるものがあると思っています。大会で良い成績を収めることで、皆さんを勇気づけることができるように頑張っていきたいです。染谷佳代、28歳。略歴、古河第三小学校、古河第三中学校、 花咲徳栄高等学校、帝京大学、株式会社テアトルアカデミーに所属。主な成績、第21回世界空手道選手権優勝、第15回アジア競技大会優勝。顔写真があります。染谷真由美さんからのメッセージ。私の空手への信念は多くの人の思いに支えられています。良い成績を残すことで空手に興味を持つ子どもたちが増えてほしい。そして私の空手を見て頑張ろうと思ってもらえると嬉しいです。染谷真由美、26歳。略歴、古賀第三小学校、古賀第三中学校、花咲徳栄高等学校、帝京大学、茨城県競技力向上対策本部に所属。主な成績、第22回世界空手道選手権3位、空手プレミアリーグ3位。顔写真があります。紙面上部に写真があります。ジャパンマークのついた空手着を身につけた染谷姉妹の笑顔の写真です。写真終わり。総和庁舎、旧館の解体工事に伴うご案内。総和庁舎旧館の老朽化に伴い、解体工事を行います。そのため、現在使用している出入り口は利用できませんので、ご注意ください。来庁の際は、新館西側の駐車場をご利用ください。また、工事期間中は、工事車両の往来や音、振動など、ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。問い合わせ、総和庁舎、財産活用課、電話923111。解体工事の概要。工事期間、6月から令和2年3月末予定。工事場所、主線の範囲、数参照。市長室、副市長室を一時的に移転。市長公室での面会等の支障になることが想定されるため、工事期間中に限り、市長室、副市長室、及び秘書課を古賀庁舎に移転します。総和庁舎見取り図があります。西側駐車場、新館、旧館と並んでおりますが、旧館が立ち入り禁止となっております。見取り図終わり。市民税、県民税、納税通知書を送付します。今回の納税通知書は、市民税、県民税の納付方法が公的年金からの特別徴収、天引きの人と普通徴収、現金または口座振替による個人での納付の人を対象に送付します。問い合わせ、古賀庁舎市民税課、電話225111。納税通知書の発送予定日、6月12日水曜日。納付月、特別徴収と普通徴収ごとに納付月を読んでいきます。1、公的年金特別徴収天引き。平成31年4月仮徴収。令和元年6月仮徴収。令和元年8月仮徴収。前年度の公的年金等所得にかかる住民税額の半分の額を3回に分けて徴収。令和元年10月本徴収。12月本徴収。令和2年2月本徴収。当該年税額マイナス仮徴収額を3回で天引き。2、普通徴収。 令和元年6月第1期、年税額の4分の1、8月第2期、年税額の4分の1、10月第3期、年税額の4分の1、令和2年1月第4期、年税額の4分の1、丸1、公的年金特別徴収、原則65歳以上の公的年金等を受給している人が対象です。丸2、普通徴収、事業所得者、営業、農業、不動産等の特別徴収とならない人が対象です。所得の種類により、徴収方法が2種類以上になる場合があります。市税は納期限内に納めましょう。市では6月7月を徴収強化月間としています。市税は福祉や教育の充実、環境の保全、道路の維持など、市民の皆さんの暮らしを支える大切な財源です。財源確保のため、納期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、古賀庁舎収納課、電話225111。6月、7月は、徴収強化月間です。督促状や催告書を送付しても納付しない人や、納税相談に応じない人、納付の約束を守らない人などに対して、滞納処分、財産の差し押さえなどを集中的に進めていきます。納め忘れのある人は、できるだけ早い納付をお願いします。早めの相談を、やむを得ない事情により、市税を納期限内に納付することが困難な人のために、納税緩和制度があります。差し押さえなどの滞納処分を受ける前に、早めにご相談ください。納付が遅れると、延滞金が生じる場合があります。納税相談窓口延長のお知らせ。6月7月は、通常の開庁時間のほか、休日開庁及び開庁時間の延長を行っています。休日開庁、期日6月30日日曜日、7月28日日曜日、時間9時から16時、12時から13時は除く。開庁時間延長、期日6月24日月曜日から28日金曜日、7月25日木曜日から26日金曜日、29日月曜日から31日水曜日、時間17時15分から19時30分、共通事項、場所、古賀庁舎収納課、庁舎北側入り口からお入りください。全国大会出場。第41回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会。女子10歳以下、中澤桃奈さん、横山真希さん、小川芽吹さん、三田一花さん、赤山スイミングスクール。女子11歳から12歳、杉山千咲さん、中澤小春さん、柳田香音さん、赤山スイミングスクール。女子13歳から14歳、佐藤マロンさん、島田亜美さん、大橋祐希さん、赤山スイミングスクール。男子10歳以下、桜井理央さん、清水壮太郎さん、川面壮太さん、遠藤真也さん、赤山スイミングスクール。男子11歳から12歳、大野清馬さん、深野英太さん、和田彩太さん、津田光平さん、赤山スイミングスクール。 男子13歳から14歳、玉井大成さん、中田有友さん、藤田春樹さん、赤山スイミングスクール、伊藤蓮さん、糸満古賀、男子15歳から16歳、押田健さん、糸満古賀、男子チャンピオンシップ、猿山翔太さん、山越空さん、相沢蓮さん、赤山スイミングスクール、押田健さん、糸満古賀。表彰。3位、男子50メートル自由形、猿山翔太さん、赤山スイミングスクール。猿山さんの顔写真が載っています。6月1日から7日は水道週間です。水道週間スローガン、いつも飲むいつもの水に日々感謝。普段何気なく使っている水道水、蛇口をひねればいくらでも水が出るということが当然だと思っていませんか。水は限りある大切な資源です。水道週間を通して水の大切さについて考えてみませんか。問い合わせ、三和庁舎水道課、電話761511。市の水道の現状。市の水道水は、思い川、漂流水、約 77%、地下水など約 23% を水源とし、1日平均約4500万リットルを排水しています。古賀総和地区では約 97% が思い川からの取水です。しかし、取水にあたっては思い川開発事業に参画することを前提に、毎年暫定的な許可を受ける必要があるほか、渇水時等には取水停止などの制限を受けかねない不安定な状態です。水道水を安定的にお届けするため、市では安定水利権の確保を目指しています。思い川開発事業とは、治水や安定した水の供給のために南間ダム、栃木県鹿沼市を建設するもので、令和6年度の完成を予定しています。市では完成の翌年度から23年間ダム建設負担金を支払うこととなります。節水にご協力を。暑い時期を迎えると水の使用量が増えていきます。皆さんが節水を心がけることで、大切な水資源が守られます。家計の負担軽減にもなりますので、普段からの節水にご協力ください。蛇口の開け閉めはこまめに。蛇口やシャワーは1分間流すと約12リットルの水が出てしまいます。水を流したままにせず、コップに注いで歯磨きをしたり、食器のつけ置き洗いをしたりしましょう。水の再利用を。お風呂の残り湯を洗濯や掃除、散水に利用しましょう。6月は環境月間です。環境保全について国民の知識と理解を深め、積極的な保全活動の推進を目的として、6月を環境月間、6月5日を環境の日と国が定めています。今月の環境月間を機会に、皆さんも緑のカーテンなど、環境保全を目的とする活動に取り組んでみませんか。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511。緑のカーテン、つる性の植物、朝顔などを窓の外に這わせることで、夏の日差しを和らげ、室温の上昇を抑えることができます。さらに、夏野菜、ニガウリやキュウリなどを育てると料理でも活用でき、楽しみが広がります。 また市では今年も緑のカーテンコンテストを実施し、参加者を募集しています。詳細は広報コガ5月号31ページ、または市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。イラストがあります。緑のカーテンなし。床の表面温度は 41.5 度、緑のカーテンあり。日差しを遮ると床の表面温度は 31.3 度。環境により数値が異なる場合があります。吹き出しに緑のカーテンは日差しを遮るから室内温度がこんなに違うんだねとあります。健康百科、熱中症について1。熱中症は多くの人が7月から8月に発症します。特に7月は梅雨が明け、気温と湿度が一気に上昇するため、暑さに慣れていない人が救急搬送されたり命を落とす人さえいます。熱中症が起こる仕組み、人の体内では常に熱が作られていますが、汗をかくことによって熱を放散し、体の中に熱がこもらないように体温調節をしています。ところが、気温や湿度が高い場所に長時間いると、体温調節機能がうまく働かず、体内の熱を外に逃がせなくなります。その結果、体温が上昇したり、急にたくさんの汗をかいたりし、体内の水分や塩分が失われ、熱中症の発症につながります。高齢者や乳幼児は特に注意。乳幼児、汗腺をはじめとした体温調節機能が十分発達していないため、気温が皮膚温よりも高くなった時に熱中症を発症しやすくなります。また身長が低いため、地面からの熱の影響を受けやすくなります。高齢者、暑さを感じにくくなるだけでなく、喉の渇きも感じにくくなるため、気づかないうちに熱中症を起こしている場合があります。次回は熱中症の予防と対応についてお知らせします。健康づくり課。公園日和、キスゲ、ヘメロカリス、株分け体験。ネーブルパークの初夏を黄色やオレンジ色など色鮮やかに彩るキスゲ。このキスゲは株が大きくなると花つきが悪くなるため、4年から5年ごとに株分けをする必要があります。大きく育ったキスゲの株を掘り起こして、鎌やスコップで2株から4株に分けて植え付けます。ネーブルパークでは、前回の株分けから5年が経ち、株が大きくなってきたため、昨年10月20日に33人のボランティアの皆さんと、キスゲの株分け体験を行いました。キスゲは6月中旬から7月中旬にかけて、見ごろになり、約2000平方メートルのキスゲ園が黄色やオレンジ色に染まります。皆さんと一緒に株分けし、植え付けたキスゲの開花が楽しみです。問い合わせ、ネーブルパーク管理事務所、電話928752、QR コードがあります。写真が1枚あります。キスゲは満開のネーブルパークの様子です。写真終わり。キラリ輝く人たち。国体を契機に地域スポーツを盛んに。中村清さん、2069歳。古河市では8月31日、9月1日に、生き生き茨城夢国体2019の公開競技として綱引き、9月8日にデモンストレーションスポーツとして 少林寺拳法が開催されます。今回は古賀市綱引き連盟会長として綱引き普及に尽力する中村さんに、綱引きチームの育成から茨城国体での優勝にかける意気込みや地域スポーツの普及にかける思いを伺いました。地域スポーツのために30年にわたって二嶺小学校サッカー少年団の監督として活動したり、24年にわたってスポーツ推進委員として活動したりと、地域のスポーツ振興のために尽力してきた中村さん。その活動の原動力は、スポーツを通して子どもたちが元気よく育ってほしいという思いでした。綱引き競技に関わるきっかけは、平成24年から4年間勤めたスポーツ推進委員の会長を退任する際に、新設される予定の古賀市綱引き連盟の会長職への就任を打診されたことでした。綱引きに関する知識が全くなかったので、会長職を引き受けることには消極的だったと笑いながら話します。しかし、スポーツ推進委員の活動を通して綱引き競技誘致の経過を知っていたことや、国体をきっかけに地域スポーツを盛り上げたいという強い思いから、会長職を引き受ける決心をしました。何もかもが初めての連続。綱引きの経験はほとんどなく、専門的な知識が全くないところからのスタートでした。初めに取り組んだのは、日本綱引き連盟や関東綱引き連盟との積極的な意見交換。さらに、綱引きのルールやチームの育成方法を勉強するなど、大忙しの毎日だったと振り返ります。また、国体出場を目指すのはもちろん、国体終了後も綱引きを通した交流を継続していけるよう、地元チームの育成にも力を入れてきました。チームの育成と目標。綱引きでは、綱の引き方や勝負の駆け引きなど、競技経験が非常に重要になります。平成28年に国体に向けて、女下坪 TC を中心とした特別編成チームを作りましたが、練習量や経験値が足りず、大きな大会では連戦連敗が続きました。それでもチームのメンバーや中村さんをはじめとする綱引き連盟のスタッフは、諦めずに地道に練習を積み重ねた結果、平成31年3月に行われた全国大会では2勝することができました。8月31日から開催される茨城国体では優勝を果たし、今まで一緒に頑張ってきたみんなと喜びを分かち合いたいと話します。地域での普及を目指して、最近では古賀中等教育学校や古賀第三高等学校に綱引きチームができ、国体出場を目指すなど、綱引きが幅広い年代に浸透し、地域のスポーツとして根付き始めていると中村さんは感じています。この流れが途切れることのないよう、継続的に普及活動に力を入れていきたいと話す姿はとても生き生きとしていました。写真が2枚あります。1枚は中村さんの顔写真。もう1枚は高校生に綱を引く時の姿勢について指導する中村さんです。写真終わり。古賀アイドル。今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。倉持そらちゃん。平成29年6月生まれ、諸川。ダンスが大好きな空。元気に大きくなってね。父秀樹、母理恵。小宮陸くん。 平成29年1月生まれ、神蛇。これからもその笑顔で周りのみんなを幸せにしてね。父のぞみ、母七恵、斉藤環奈ちゃん、平成28年8月生まれ、南町。カンタマは活発でみんなの癒し、大好きだよ。母ゆかり。佐藤あかりちゃん、平成30年2月生まれ、水木町。はい、ポーズ。ニコニコ笑顔のわんぱく娘。父純一、母愛。それぞれに顔写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、citi.pr@iba-kai-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へお申し込みください。QR コードがあります。私の夢、たくさんの患者を救うフライトドクターに。高沢七海さん、小堤小学校6年生。私の夢はフライトドクターになることです。私はフライトドクターの仕事を題材としたテレビドラマが好きでずっと見ていました。ヘリコプターで患者さんのところまで駆けつける姿に憧れて、私もなりたいなと思いました。もう一つ理由があります。それは、病気で辛い思いをしている患者さんを一人でも多く救いたいと思ったからです。さらに患者さんだけではなく、大切な人を亡くしてしまった家族の方も勇気づけられるような医者になりたいです。顔写真があります。古賀歴史見聞録、万葉集。新元号のルーツは我が町の源流。令和と改元されて早1ヶ月。この新元号ににんまりと越に入っているのは一人小生だけでしょうか。なぜなら県下唯一の文学館のある文学の町古賀と新元号令和って。同じルーツ。令和が万葉集からの出典であることはご存知の通り、梅の花の歌32首の序文という官房長官の言葉に、早速手持ちの文庫版万葉集を引っ張り出してみるとありました。巻後に初春の霊月にして気よく風やわらぎと、なるほど、新春のきれいな月の下、太宰府の長官だった大友の旅と宅での和やかな梅見の宴の様子が伺えます。一方、我が町古賀も、万葉集巻14にその姿を表します。枕賀の古賀の渡りの空かじの音高しもな寝なえ小ゆえに、3555番、あわずして湯川おしけん枕賀の古賀古賀船に君も会わぬかも。3558番、いずれも作者不明の草文家ですが、私はとその周辺に広がる原野、そんな中で恋に戸惑い焦がれる若者たちのみずみずしい生の姿が眼前に浮かんできます。そうなんです。古賀と令和は、万葉集という文学作品にルーツを同じくしているのです。古賀の文学に携わる端くれとしては、ついつい頬が緩んでしまうのを禁じえません。 万葉集とは。さてそもそも万葉集ってどんな歌集なのでしょうか。7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂され、全20巻、4500首余りの和歌を収録した我が国最古の歌集であることはよく知られているところです。収録歌はその内容によって、造歌、万歌、草文の三大部立てに、また表現様式からは、器物珍詩、天然自然の仏性に寄せて思いを歌う、誠実心書、直接的に思いを歌うなどに分類されますが、万葉集最大の魅力は、何といっても直接で大きく日常の生活感情を歌い上げた歌風と普遍性にあると言えます。天皇から一介の名もなき庶民まで、あらゆる階層の読み手がいて、しかも歌に読み込まれた土地、歌枕は日本全国に広がっているのです。ちなみに歌枕は名所として後世の歌人の象形となります。古賀もまた西行法師の歌に再び姿を現しています。三歌集など。枕画について。ところで先日の万葉古賀の2首どちらにも枕画という語が出てきます。かつては古賀にかかる枕言葉とも言われましたが、果たしてそう言い切ってよいものか。実は万葉集には古賀とセットになっていない単独の枕画も出てくるのです。巻14、34、49番。一節では河川故障が多く、国境がはっきりしない、つまりはどこの国にも属さない地域、しかも港、宿泊地、イコール枕を使うがあった場所を指しているのではないかとも言われています。我が町の源流を訪ね、中村草田男が明治も遠くなりにけりと読んだのは、明治が終わって20年、昭和6年のこと。翻って今、昭和平成は遠くなりの感をいよいよ深くするところですが、ルーツをいつにつる新元号のもと、さらなる陶器を訪ねる、はるか1300年前の文学作品、我が町の源流といえる万葉集を紐解いてみてはいかがでしょう。古賀文学館学芸員、秋沢正之。写真が2枚あります。1枚は、渡良瀬川堤防上の万葉歌碑、3555番。もう1枚は、古賀駅西口の万葉歌碑、3558番。写真終わり。図書館の本棚から、一般書、伝記。僕は庭師になった、村雨辰正著。北欧生まれの青年は、なぜ帰化するほどに日本文化に魅了され、徒弟生徒で職人を志したのか、NHK みんなで筋肉体操で話題となった、筋肉庭師の謎が明かされる自伝的エッセイ。出版社クラーケン。絵本、とびきりおかしなマラソンレース、メーガン・マッカーシー作、1904年のセントルイスオリンピックでのマラソン競技の様子を伝えるノンフィクション絵本。選手がお腹を壊したり、桃を盗んで食べたり、野良犬に追いかけられたり、今では考えられないようなエピソードが満載。出版社、三村教育図書。一般書、小説、おとぎカンパニー、田丸正智著。新人 OL が会社で見つけた鏡に、鏡よ鏡、同期で一番仕事ができるのは誰？と話しかけると、 白雪姫などみんなが知っている童話を現代ショートショートの名手が大胆にアレンジした全14編を収録する出版社公文社、児童書読み物そば打ち甲子園そば打ち研究部長、部活動推進校に指定され生徒はみんな部活に入ることが義務になった高山女子高校。今さらどこの部にも加わりたくない亜美はそば打ち部を新設するが、そば打ちに青春をかけることになった5人の女子高生の奮闘を描く出版社学研プラス三和図書館。4冊の表紙写真が載っています。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ、昭和41年の県道結城野田線諸川402番地付近の様子です。食堂や酒店、菓子店など多くの商店が並び、当時から中心市街地であったことが伺えます。写真提供三和資料館。もう一枚現在の写真があります。道路には白線が引かれ整然としています。募集、このコーナーに掲載する昔の相和地区の写真を探しています。お持ちの人は相和庁舎シティプロモーション課電話923111までご連絡ください。町の話題レポート、美しい環境をいつまでも、渡良瀬遊水地クリーン作戦、4月13日遊水地の環境保全のため渡良瀬遊水地クリーン作戦が行われました。この活動はラムサール条約に登録されている渡良瀬遊水地の近隣自治体4市2町で毎年行われています。市では行政自治会や各種団体、企業、学校など総勢2250人のボランティアが参加し、3.2トンのゴミを回収しました。渡良瀬遊水地の豊かな自然を後世に残せるよう、官民が一体になってこれからも環境美化活動に取り組んでいきます。写真があります。当日は晴天に恵まれ、参加者は春の芽吹きを感じながら環境美化に取り組んでいました。写真終わり。集え未来の剣士たち、初心者剣道体験教室、4月10日から20日全6回古賀花桃体育館で初心者剣道教室が開催され、9人の園児や児童が参加しました。正座をしてからの礼に始まり、すり足での移動や面打ちの練習などを行い、参加した子どもたちは剣道って面白いんだね、またやってみたいなと話していました。写真、竹刀を持ち面打ちの練習を行う子どもたち。写真終わり。みんなで生き生き楽しくプレー、第27回オールジャパンマレットゴルフ選手権古賀大会、4月29日リバーフィールド古賀で第27回オールジャパンマレットゴルフ選手権古賀大会を開催しました。ゴルフのルールに準じて定時型のスティックとボールを使って気軽に楽しむことができるマレットゴルフ、晴れ渡る青空の下ベストスコアを目指し熱戦が繰り広げられました。写真、北は宮城県、南は滋賀県から285人が集まりました。写真終わり。健やかに大きく成長してね、第9回子ども祭り、4月27日 三和健康ふれあいスポーツセンターで第9回子ども祭りが開催されました。会場ではメインステージでのダンスや和太鼓演奏の披露、大声コンテスト、面白科学遊びなど21団体による模擬展を開催。また茨城国体で使用する許可のお祭歌式が古河市少林寺拳法スポーツ少年団の剣士により行われました。この火種は古河市の日として9月28日の総合開会式まで大切に保管されます。写真、許可の火を起こした子どもたちに大きな拍手が送られました。写真終わり。温かく懐かしい音色、蓄音機による SP レコード鑑賞会。4月19日、古河文学館で蓄音機による SP レコード鑑賞会を行いました。この鑑賞会は毎月第3金曜日に行われており、この日は交響曲第5番破綻調、運命、ベートーベンなどを鑑賞。延べ19人の参加者は、約90年前の蓄音機が奏でる温かみのある音色に聞き入っていました。写真、懐かしさを感じる SP レコードの音色に聞き入る参加者。写真終わり。受け継がれる郷土の伝統文化、古河永代代々神楽、継承する日本神話の舞。4月14日21日に鈴芽神社と鶴峰八幡宮で古河神楽保存会により市の無形民俗文化財に指定されている永代代々神楽が奉納されました。この神楽は五穀豊穣や無病息災を願い、約300年に一度も途切れることなく継承されてきた神事です。伝統を絶やすことなく継承する地域の人たちの思いが込められていました。写真、第8座小稲荷の舞。4月14日鈴芽神社。写真終わり。交通マナー向上で事故ゼロを、春の全国交通安全運動街頭キャンペーン。春の全国交通安全運動が5月11日から5月20日まで行われました。5月10日には市や古河警察署、交通安全関連団体などが諸川交差点で街頭キャンペーンを実施、子どもと高齢者の安全確保や高齢運転者の交通事故防止を呼びかけました。春のスローガンは、危ないよ、画面見ないで前を見て、スマートフォンなどの画面を見ながらの運転をせず、しっかり前を見て運転しましょう。写真、古河市長や古河桃娘のほか101人が交通安全を呼びかけました。写真終わり。多文化の共生を目指して、古河市国際交流協会日本語教室。4月17日、花桃プラザで日本語教室が開催され、多くの外国人が参加しました。この教室では、日本語学習を中心としていますが、教科書に沿った学習だけではなく、日本文化や伝統行事も学ぶことができます。参加者は、慣れない日本語を使いながらも講師と楽しく学んでいました。写真、真剣にひらがなの書き方を学ぶスリランカ人の参加者。写真終わり。姉妹都市締結30周年記念事業第32回梅の里マラソン大会。5月4日山形県真室川町で第32回梅の里マラソン大会が開催されました。真室川町と古河市の姉妹都市締結30周年記念事業として 行われた今回は、古河市からも6人が参加しました。江戸時代に結ばれた土井家と酒延家の縁を大切に、これからも交流を続けていきたいと思います。写真、梅の花が咲く真室川公園からスタートしました。写真終わり。今年の花火大会が楽しみ。古河市民大学花火学講座スペースU古河で5月9日に、花火製造工場で5月11日に花火学講座を開催しました。花火の構造や社会的な観点から花火大会の背景を学んだ後、花火製造工場を見学したり、花火玉の紙貼りを体験したりして、花火の知識を深めました。参加者からは、今年の花火大会が楽しみ、花火の見方が変わるね、などの声が聞こえ、花火に対する関心を高めました。写真、真剣な表情で花火玉の説明を受ける参加者。写真終わり。狂犬病感染を防ぐために、春の狂犬病予防注射。4月5日から4月19日、狂犬病予防の定期集合注射を市内44箇所で実施しました。犬を飼っている人には、狂犬病予防法により、生後90日を経過した飼い犬の登録と、飼い犬に年に一度の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。期間中に予防注射ができなかった場合は、動物病院で受けさせてください。写真、1917匹が定期予防注射を受けました。写真終わり。ふるさと古河を再発見、歩き、見、触れる歴史の道散策。5月12日、歩き、見、触れる歴史の道散策を開催しました。このイベントは、地域の身近な歴史に触れ、歴史文化への理解を深めるために行われています。参加した23人は、講師の田島幸義とともに、松林寺や本庄寺、鈴芽神社など、市内の名所、旧跡を散策し、古河の歴史への関心を高めました。写真、本庄寺での説明に熱心に聞き入る参加者。写真終わり。子育て情報、古河市民大学、子育てカフェ、さしま茶を知ろう。おいしいお茶の入れ方を学び、さしま茶を使ったお菓子を作ります。日時、7月29日月曜日、9時30分から12時、場所、花桃プラザ、対象、親子で参加できる人、定員12組程度、費用1人500円、講師、吉田茶園、おねとて、申し込み期限、7月12日金曜日、電話、またはメールで、問い合わせ、古河庁舎障害学習課。メールアドレス、shougai@citywi.ibaraki-koga.lg.jp。 伝統文化、親子将棋体験教室。日時、7月23日火曜日から8月9日金曜日、全6回、9時から12時、場所、ユーセンター総和、対象、小学4年生から6年生、定員20組、子供のみの参加か、費用800円、講師、江田和夫氏、申し込み、問い合わせ、6月30日、日曜日までに、講師に直接申し込み、電話、江田、電話番号 090-2526-3856 番。 ママンラウンジ、子育て中のパパ集まれ、期日6月30日、7月21日、9月29日、10月20日、12月1日、全5回日曜日。時間10時から12時、場所コスモプラザ等、費用500円、対象未就園児と父親、これから父親になる人、母親同伴か、定員8組程度、多数の場合抽選、申し込み期限6月15日土曜日。孫育て講座、日時7月13日土曜日、10時から12時、場所花桃プラザ、対象未就園児の祖父母、これから祖父母になる人、定員20人、費用500円。講師、ボーダーアキコ、NPO 法人、孫育て日本理事長。内容、今時の子育て事情、孫や父母との付き合い方。申し込み期限、7月3日、水曜日。共通事項。申し込み、件名を口座名とし、氏名、住所、電話番号を記入の上、メールで申し込み、問い合わせ、子が親学ファシリテーターの会、ママンラウンジ、メールアドレス、man_lounge_koga@yahoo.co.jp QR コードがあります。中央運動公園温水プール、キッズポイントキャンペーン、幼児3歳以上小中学生の皆さんにキッズポイントカードを配布します。3ポイント1回利用で1ポイント貯めると1回無料でプールを利用できます。対象期間、7月2日火曜日から8月29日木曜日。問い合わせ、中央運動公園温水プール、電話929000番。小児救急医療輪番表、 QR コードがあります。表、輪番表、日時、曜日、輪番病院の順に読んでいきます。6月1日土曜日、西南、2日日曜日、西南、3日月曜日、西南、4日火曜日、西南、5日水曜日、西南、6日木曜日、西南、7日金曜日、赤十字、8日土曜日、西南、9日日曜日、友愛、10日月曜日、西南、11日火曜日、古賀病院、12日水曜日、西南、13日木曜日、西南、14日金曜日、赤十字、15日土曜日、西南、16日日曜日、赤十字、17日月曜日、西南、18日火曜日、西南、19日水曜日、西南、20日木曜日、西南、21日金曜日、赤十字、22日土曜日、西南、23日日曜日、西南、24日月曜日、西南、25日火曜日、古賀病院、26日水曜日、西南、27日木曜日、西南、28日金曜日、赤十字、29日土曜日、西南、30日日曜日、友愛、7月1日月曜日、西南、2日火曜日、西南、3日水曜日、西南、4日木曜日、西南、5日金曜日、赤十字、6日土曜日、西南、7日日曜日、友愛、8日月曜日、西南、9日火曜日、古賀病院、10日水曜日、西南、 11日木曜日西南、12日金曜日赤十字、13日土曜日西南。表終わり。医療機関、西南、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111番、UI 記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000番、赤十字、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111番、古賀病院、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010番。診療時間、月曜日から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時。対象年齢、15歳未満。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。茨城県救急医療情報システム、ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間の子どもの急病時に対応している医療機関を探すことができます。QR コードがあります。茨城子ども救急電話相談、受付時間24時間365日、電話番号035367-2367番。健康づくり事業、問い合わせ健康づくり課、古賀福祉の森会館、電話486881番。乳幼児健康審査、今日は検診名、対象、場所、期日の順に読んでいきます。3、4ヶ月児検診、 QR コードがあります。対象、平成31年1月16日から2月28日生まれ、場所三和地域福祉センター、期日6月6日木曜日。対象、平成31年2月11日から3月11日生まれ、場所健康の駅、期日6月18日火曜日。対象、平成31年2月1日から3月13日生まれ、場所古賀福祉の森会館、期日6月20日木曜日。1歳6ヶ月児健診、 QR コードがあります。対象、平成29年10月1日から11月22日生まれ、場所三和地域福祉センター、期日6月7日金曜日。対象、平成29年10月30日から12月2日生まれ、場所健康の駅、期日6月12日水曜日。対象、平成29年10月26日から11月30日生まれ、場所古賀福祉の森会館、期日6月19日水曜日。対象、平成29年12月3日から12月30日生まれ、場所健康の駅、期日7月9日火曜日。3歳児検診、 QR コードがあります。対象、平成28年5月1日から5月31日生まれ、場所古賀福祉の森会館、期日6月14日金曜日。対象、平成28年4月23日から6月16日生まれ、場所三和地域福祉センター、期日6月26日水曜日。対象、 平成28年4月28日から5月23日生まれ。場所、健康の駅。期日、6月27日木曜日。受付時間はいずれも13時から13時45分。表終わり。相談。表は項目、内容、場所、期日、時間の順に読みます。発達相談、予約制、QR コードがあります。内容、言葉が遅い、身体の動きが気になるなど、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。場所、古賀福祉の森会館、期日6月10日月曜日、時間9時20分から15時30分。場所、健康の駅、期日6月25日火曜日、時間9時20分から15時30分。場所、古賀福祉の森会館、期日7月8日月曜日、時間9時20分から15時30分。乳幼児健康相談、QR コードがあります。内容、育児相談、身体計測、母子健康手帳持参。場所、三和地域福祉センター。期日、6月6日木曜日。時間、乳児1歳未満、9時30分から10時30分。幼児1歳以上、10時から10時30分。場所、古賀福祉の森会館。期日、6月11日火曜日。時間、乳児1歳未満、9時30分から10時30分。幼児1歳以上、10時から10時30分。場所、健康の駅。期日、6月21日金曜日。時間、乳児1歳未満、9時30分から10時30分。幼児1歳以上、10時から10時30分。場所、健康の駅。期日、7月10日水曜日。時間、乳児1歳未満、9時30分から10時30分。幼児1歳以上、10時から10時30分。表終わり。教室。表は、項目、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス、QR コードがあります。内容、子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参、場所、健康の駅、期日6月15日土曜日、時間9時30分から12時、受付時間9時から9時20分。離乳食教室、予約制、定員20組、多数抽選、QR コードがあります。内容、離乳食の進め方や作り方についてのお話、試食、初期のものあり。場所、健康の駅、期日、6月28日金曜日。10時から11時30分。申し込み期間、6月5日水曜日から13日木曜日。期日、7月31日水曜日。時間、10時から11時30分。申し込み期間、7月9日火曜日から18日木曜日。表終わり。9ヶ月から11ヶ月検診。無料を受けましょう。QR コードがあります。乳児一般健康診査受診票、水色を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、福祉の森会館健康づくり課、電話486881番。子育て広場臨時休館、駅前子育て広場、期日6月23日日曜日、自動交付機能利用課、コガッツの貸し出し課、問い合わせ、駅前子育て広場、電話 234120番。ネーブル子育て広場。期日6月24日月曜日。問い合わせ、ネーブル子育て広場。電話929033番。お話し会読み聞かせ。表、期日、時間、場所、実施団体の順に読んでいきます。6月1日土曜日、13時30分から14時30分。ユーセンター総和、どんぐりころころ。14時から15時、古賀図書館。お話の会、ぐりとぐら。14時から15時、中央公民館。お話の会、赤とんぼ。14時から15時、中田公民館。お話の会、赤とんぼ。6月8日土曜日、14時から15時、古賀図書館、あけぼの会。14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ。6月9日日曜日、15時から16時、古賀図書館、お話の会、赤とんぼ。6月15日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、千里草の会。14時から14時40分、三和図書館、お話の会、赤とんぼ。6月16日日曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和、さくらんぼ。6月22日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和、お話の会、赤とんぼ。14時から15時、古賀図書館、緑の会。14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ。7月6日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター、総和、どんぐりころころ。14時から15時、古賀図書館、お話の会、ぐりとぐら。14時から15時、中央公民館、お話の会、赤とんぼ。14時から15時、中田公民館、お話の会、赤とんぼ。問い合わせ、古賀図書館、電話325299番、中央公民館、電話924501番、中田公民館、電話481852番、三和図書館、電話751511番、ユーセンター総和、電話313211番。表終わり。インフォメーション、古賀インフォメーション。日展作家の絵画展。QR コードがあります。日時、6月8日土曜日から7月23日火曜日。9時から17時、入館は16時30分まで、休館日6月28日金曜日、場所、古賀街角美術館、内容、日展会館の所蔵する日展作家の作品のうち、日本画、洋画の絵画作品を中心に紹介します。問い合わせ、古賀街角美術館、電話225911番。写真が1枚あります。鈴木竹博、花咲く。写真終わり。家庭教育講演会、QR コードがあります。日時、7月4日木曜日、10時から12時。場所、コスモスプラザ。対象、市内在住在勤の人。定員300人、内容、子どもの力を伸ばすためにできること、自身が体感した現役時代のエピソードを交え、人生を変えるほど重要な最新の栄養アプローチについて、講師、杉山明美氏、栄養コンサルタント、バレーボール元日本代表選手、申し込み期限、6月21日金曜日、電話で。問い合わせ、 小賀庁舎障害学習課。杉山さんの顔写真があります。ラベンダーグッズ作り教室 QR コードがあります。日時6月29日土曜日9時30分から11時30分雨天翌日。場所古賀久保公園管理棟デッキ。費用1作品100円材料代。内容、公園で刈り取ったラベンダーを使ったオリジナルのブローチなどの香る癒しグッズ作り。問い合わせ、古賀久保公園古賀総合公園管理事務所、電話471129番。写真があります。グッズ作り教室の様子です。写真終わり。旬のトウモロコシ収穫体験。 QR コードがあります。日時7月14日日曜日8時から。場所山田公民館。対象市内在住の人。定員40人多数抽選。費用大人1500円、小学生以下1000円。当日納入。3歳未満無料。内容、もぎたての甘くて美味しいトウモロコシを焼いたり蒸したりして食べます。申し込み期限6月20日木曜日。窓口または電話。問い合わせ、三和庁舎農政課。写真が1枚あります。網の上に並んだトウモロコシ、美味しそうに焼けています。写真終わり。古賀キラフォトクラブを募集します。若い世代や子育て世代の視点から町の魅力を市 Facebook、Instagram 等で発信することを目的に、古賀キラフォトクラブのメンバーを募集します。伝わりやすい文章の書き方講座やいいねがたくさんもらえる写真の撮り方講座などを通して、楽しく古賀の魅力をPR したい人をお待ちしています。活動期間7月中旬から1年間。対象、次の1から3すべてを満たす人。1、市内在住在学在勤の人。2、 Facebook、Instagram のアカウントを作れる人。すでにアカウントを持っている人を含む。3、自身のスマートフォンや一眼レフカメラで撮影し、月に 1,2 回程度 SNS に投稿ができる人。定員10人多数抽選。活動に対する謝礼などはありません。申し込み期限6月28日金曜日。窓口、電話、 QR コードから。問い合わせ、総和庁舎シティプロモーション課。QR コードがあります。投稿開始までの流れ。1、町の魅力発見、伝わる文章の書き方。7月中旬から2時間程度。2、簡単フォトレッスンその1、7月下旬2時間程度。投稿開始8月上旬から。3、簡単フォトレッスンその2、10月下旬2時間程度。写真が2枚あります。いずれもカメラを手に街を歩く女性の写真です。1枚からは吹き出しがあり、人、風景、お店など街の魅力を発信して古賀のファンを一緒に増やしませんかとあります。古賀花火大会有料観覧席を販売します。日時7月6日土曜日8時から11時。売れ残ったチケットについては後日古賀庁舎観光物産課で販売。場所中央公民館。観覧席本部前の堤防斜面に設置した4人席。 約 1.8 メートルかけ約 1.8 メートルのブルーシート、販売数約500区画前後、先着1人1区画、費用1区画1万円、電話での予約販売は不可、問い合わせ古賀花火大会実行委員会古賀庁舎観光物産課内、電話225111番、 QR コードがあります。写真があります。堤防斜面に設置されたブルーシートが並ぶ風景です。写真終わり。